です。
ナイスは沖縄で活動する自主映画制作サークルです。このポッドキャストでは映画レビューや上映会情報などをお伝えしていきます。はい、ナイスポッドキャスト6回目は、沖田による、ペンギンハイウェイのレビューです。お姉さんにおっぱいは存在するということで、今回はペンギンハイウェイのレビューです。2018年8月公開、石田博康監督のアニメ作品、未来の未来、細田守の未来の未来と同じ時期にやってた、日本のアニメですね。カナダモントリオールファンタジア国際映画祭で最優秀アニメーションに、アニメーション賞にあたる、コンサート賞を受賞しているそうです。当時そんなに話題にならなかったんですけども、めっちゃ面白かったので、ビデオになったのを機会にですね、ぜひ多くの人に見てほしいと思って紹介します。いくつっぽい少年が街に現れたペンギンの謎を追うっていう話です。不思議なふんわりとしたファンタジーとして始まりますが、途中から予想外な方向に物語が発展し、ひょっとするとハード SF かもしれないなという展開になります。人によってはこの主人公漫画っぽいと思う人はいるかもしれませんが、僕自身は非常にリアルで、こういう子は時々いる、もしくは僕自身こういう子供だったんじゃないかとちょっと感じたりしています。で、子供たち一人一人の感情の動きも無理なく追うことができますし、物語、キャラの立ち方、ユニークさ、見たことのないビジュアル、アート的な表現、名セリフもあって、笑いも泣きもあってですね、想像を超える、もうかつ魅力的なですね、非常に傑作じゃないかなと思います。印象としては細田守作品に近いところもあるかもしれません。絵がやはり最近流行りのタッチかなと思うので、というところもありますが、単純に面白さで比較すると、狼子供とか化け物の子とかは十分に超えていると思います。僕はサマーウォーズが細田守の最高傑作だと思ってるんですけど、そのサマーウォーズに匹敵するか、もしくは超えてるかもしれないと思います。ちょっとまだ見たばっかりなのでですね、ちょっと時間を置いて考えてみたいなと思います。未来の未来はまだ見ていないので、分かりません。作品としてはですね、薄く見てもケラケラ笑いながらですね、ああ楽しかったと言って見終わることができます。ファンタジー作品としても次々に起こる不思議な出来事も、出来事自体魅力的だと思います。で、物語全体をですね、人生のメタファーとして深読みしたい人には深読みもできるかなというふうに思います。例えば、お姉さんという謎の人物が出てくるんですけど、このお姉さんというのが、いわゆる少年が子供の頃にですね、初めに意識する女性性の、象徴なのかなと。で、あのくらいの年の小学4年生ぐらいかな、の子供としてはですね、女性性の象徴として、おっぱいをすごい、おっぱい感じてるわけですね。そのおっぱいがどういう意味かが自分でよくわからないのでですね、臆面もなくおっぱいと口に出して言えるっていう子供は実際に少なくないと思います。僕の身近にもそういう子供がいました。あとあれだな、僕の子供の頃はですね、ウルトラの母の巨乳がすげえ魅力的に見えたこともあってですね、思い起こせば子供にとっておっぱいって大事だなとやはり思ってみたりしてです。で、このお姉さんに対していた感じていた漠然とした女性性を、事件の変遷の中でだんだんそのお姉さんを一人の人間として、他者として理解し、現実を受け入れていくっていう過程が、丁寧に描かれます。で、最終的に実在のお姉さんというものを人間として受け入れた後、やはり別れが必要っていう流れ、それがその少年の性の目覚めというと大げさかもしれないですけど、そういうことの一つの象徴的な物語の展開かなと読むことができるかなと思います。また海とかペンギン、または途中から出てくる怪物がですね、いわゆる少年少女の大人になる憧れとか虚栄心の象徴かなというふうにも見て取れると思います。少年少女はですね、海を発見してですね、これを独占することで、自分が世界に通じる何者にも代え難い価値を手に入れた、これを知っているから、これを見たことがあるから、これを独占しているから自分は人より価値がある、偉い、というふうに感じている でしかしその虚栄心はですね、自分のコントロールを超えてみるみる膨張して、やがて、まあ、この事件が解決するときにですね、虚栄心は破綻して、あんたを一生許さないみたいな、少年の心に深く刻まれる挫折に変わる、まあ、みたいなんですね。いわゆるその、まあ、子供の頃にですね、あのくだらない虚栄心というかですね、そういうものは誰自身も持っているかと思います。いや、あるいは青年になっても大人になってもそういう虚栄心を持っていてですね、しばしばこれは自分のコントロールを超えて膨張したりします。でこの膨張をですね、あのこれが虚栄心、まあ嘘であることをしっかり理解し、自分自身でないってことですね、受け入れていかないことで、あの後々深く刻まれる挫折になるっていうようなことを表現してるかな、みたいなことを言えば言えるかなという気がします。まあ、ただ、起きたとしたら正直そういう見方をすることはあんまり好きじゃないです。あの知っといてなんですが、人によってはですね、掘れる穴があればいっぱい掘りたい人はいると思うんですけど、実はそういう解釈っていうのは、あの一人一人経験や知識によって変わるものですし、実は作家はそういう余白をわざと作っておいて、観客が勝手に感じて感動することを狙っているんじゃないかと思ってます。だから、よく深掘りをしてですね、作家の深層心理を探り当てたと言って、得意満面な人がいたりすることがあるかと思いますが、実は深掘りしたのは自分の深層心理であって、そこに見えてくるもの、そこで語られるものは実際はその話している本人の深層心理であることの方が多いんじゃないかなと。だから実はちょっと恥ずかしいことを自分は超えたからだかに言ってるんじゃないかな、みたいな、ことがあり得るんじゃないかなと思います。まあこの作品はそういう深掘りも楽しむ余白がうまく配置されていると思います。でなので深掘りを好きな方はですね、ぜひあのこの作品から自分自身を発見するっていうことも、楽しめる奥の深い奥行きのある作品かと思います。また、この作品のもう一つのユニークさですね、を説明したいんですけど、この石井博康監督がですね、あの実は、大手アニメ制作会社を経ていないというのが一つ大きな、特徴かと思います。例えばあの東映アニメーションとかですね、なんだサンライズとかですね、そういうところを経ていないということですね。虫プロとかですね。でもう一つあの、まあ、イコール同じような話なんですけど、学生時代からプロになるまでの作品、短編作品の多くが YouTube で見ることができます。石井博康監督の出世作というか、まあ、デビュー作、世に名前を広めることになった作品が、芙美子の告白という3分かな5分ぐらいの短いアニメなんですけど、そこからですね、レインタウン、ポレットの椅子、ファスニングデイズというものかまでの、短編作品がですね、全編無料で見ることができます。全部いいです。デビュー作になった芙美子の告白は2009年に京都商科大学漫画学部在籍中に制作で、これが、文化庁アニメ芸術祭アニメーション部門など数々の賞を受賞しました。まあぜひあの、まあ、無料なんでね、 YouTube だから誰でも見れると思うんですけど、ぜひ見てほしいんですけど、この YouTube のですね、サムネイルの絵の下手さがちょっと、いまいちと思ってる人はですね、大丈夫です。あのサムネイルの絵の下手さに、惑わされずにね、ちょっと見てみてください。この疾走感とですね、あの何がアニメーションの面白さかっていうことをしっかり理解した上で的確に表現している作風っていうのがですね、まあもう文句なしに面白いと思います。まあ短編ですし、ここで表現されるものはもうこれ以上でもこれ以下でもなく、これで十分というバランスの良さっていうのもあると思います。それが2014年のポレットの椅子ではですね、似たコンセプト、芙美子の告白と似たコンセプトですけど、芙美子の告白にはなかったなんか人生を感じさせる時間の表現までできるようになっていて、まあ、子供から大人になるっていう時間をですね、短編のわずか数分の中であの自然に表現することができていて、ああなんか大人になったなみたいなことが感じられると思います。メジャー出身じゃないアニメ監督といえば新海誠がいますが、新海誠はもう一人で作品を作って、これが、 DVD で発売されて徳間書店ですかね、それが鮮烈なデビュー作になったわけですけど、まあ、彼とはまた違うプロの道っていうのを、石井監督は、実現して、まあ、プロアニメ作家への道がまた一つ多様化したっていうことを素直に喜ぶべきかなということもありますし、まあ、これからアニメーターを目指す人、まあ、もしくは、自主映画作家、みんなに言えると思うんですが、学生時代にこの芙美子の告白っていう短編を作っていること自体、学ぶことが多いのかなと思います。ということで、最後に沖田が深読みした結果、発見した自分を象徴する名セリフで締めたいと思います。僕はおっぱいが好きであることを否定しない。前回5回目がですね、仙骨レビューということで、ちょっと、何でしょう、怒られるかなと、バカだなって言われるかなと思ってですね、今回はちょっとライトな感じにしてみました。ナイスは、沖縄の自主映像の上映サークルで、昨年2018年は12月に行いましたけど、今年2019年は11月上旬に行う予定です。でメンバーになるとメンバー作品は必ず上映するという決まりをしていますので、まあ、あの映像を作って蔵に眠っているという方はぜひメンバーになってください。それから、まあ、このポッドキャストに対する、ご要望ご意見等も、ぜひメール等でお寄せください。メールは、nice@baiten.jp です。